質問項目。5、全国旅行支援について。記者、11日にインバウンドがほぼ解禁されて、国の旅行支援も全国的に始まります。全国横並び一斉のスタートにはなるわけですが、鳥取市としてこれからどんな戦略で誘客を図っていくか、人流を呼び込むお考えでしょうか。市長、これはいよいよコロナウイルス感染症が少し落ち着いてきたので、インバウンドの受け入れ等を含めて観光についてしっかり取り組んでいかなければならないと思っています。まず観光資源のさらなる磨き上げ、また受け入れ環境充実を図っていくこと、また観光に関する情報をしっかり強力に発信していくことがまず必要ではないかと考えています。具体的には、砂の美術館の展示の演出を強化して多くの皆さんにお越しいただくことや、アクティビティの充実といったことが考えられます。また今取り組んでいる鳥取城跡の観光資源としての磨き上げも、これからさらに進めていきたいと考えています。ライトアップ事業を今行っていますが、今回だけではなく、これからもより充実させた形で続けていきたいと考えていますし、ガイドの養成、ツアー商品の造成等も一連のものであり、しっかり取り組んでいきたいと思っています。また来年はうさぎ年ですので、白土周辺エリアの磨き上げ等もこれを契機にさらに進めていきたいと考えています。また大阪万博も少しずつ近づいてきていますので、この万博も一つ見据えて、訪日の外国人観光客の皆さんの受け入れについて今から環境を整えていくことが必要です。しっかりこれも取り組んでいきたいと思っています。また観光コンベンション協会のホームページについても、さらにリニューアルして情報発信を強力に行っていきたいと考えていますし、現在コロナ禍で中断しているインバウンド施策の再開もしていきたいと思っています。例えば鳥取大阪間の高速バスの支援や周遊タクシー等についても再開していきたいと考えています。また各旅行会社等と連携して商談会等を開催し、いろいろなことをこれからやらなければいけないと考えています。6、鳥取城跡周辺の整備について。記者、観光に関連してお尋ねしたいのですが、鳥取城は最近観光客の方が増えてきているということですが、観光関係者の方々からは以前から駐車場が少ないという問題が聞かれていると思います。市として現状、駐車場に対する認識はどのようなものかお聞かせください。市長、これについても城跡周辺の観光について課題であると認識しています。近くになかなかまとまった駐車場が確保できていないということで、これを解決するにはいくつかの方法があると思います。まず大きな駐車場を近くに確保することも考えられますが、これはすぐにはできないと言いますか、現実的ではないと思っています。それから駅周辺からの二次交通のさらに充実を図っていくことも方法としてあるのではないかと思います。それから周辺に一つではないですが、点在している駐車場を調査してみると200数十台ぐらいは可能ではないかと思います。このようなことを分かりやすく利用していただける仕組みを作って利用いただくなど、いろいろな方法があろうかと思いますので、これからさらにこの鳥取城跡の復元が進み、またライトアップ等についても多くの皆さんにお越しいただいていますので、この駐車場対策は具体的にこれから進めていきたいと思っていますが、先ほど申し上げたように、一箇所に大きな駐車場を作るのはなかなかこれはすぐには難しいと思うので、複数の駐車場を有機的に情報発信して利用いただくことも検討してみたいと考えています。記者、ライトアップのことですが、これは私もちょっと見に行ってとても綺麗だったと思うのですが、これは常設というのは検討されたりするのでしょうか。市長、先ほども少し触れましたが、これは一回限りのものではなく、来年度以降も充実した形で継続してできないかと検討しています。長町志保先生のデザインで非常に鳥取城の特性を生かした鳥取城の 良さが引き出されるようなライトアップであり、今回の取り組みに際して現地も詳しく調査いただいたり、また地元の皆さんと意見交換をしたり、鳥取城の良さを引き出していこうと行っていただいたライトアップですので、これは1回限りはちょっとどうかなと思いますし、特に継続して行う場合にはコストも安くなります。今回袋川の方もライトアップしていますが、市街地の観光等につながるような取り組みになる、何よりも市民の皆さんに楽しんでいただけるような取り組みになるように続けていきたいと考えています。7. 鳥取砂丘西側エリアの整備について。記者、鳥取砂丘の西側エリアの整備事業についてお伺いしたいことがあります。先日担当課さんから資料提供がありましたが、当初4月を目指していたところがちょっと難しくなったということで、改めて市長の受け止めと、あと今後のスケジュールなど現時点で決まっていることがあれば教えていただきたいなと思います。市長、これについては優先交渉権者に決定して進めていただくのが良かったわけですが、なかなかプレゼンテーションしていただいた内容の通りに実施できないということや、その他資金調達等について従前お考えになっていた状況と異なってきた、いろいろな事情があり、残念ながら事業を進めていただくことにならなかったわけです。現在諸施設が利用できない状況になっていますので、そういった状況をできるだけ短くするためにも、速やかに次の交渉権者を選定してこの事業が円滑に進むように進めていきたいと考えています。記者、例えば公募自体をもう一回やり直すとか、そういったところ現時点で決まっていることは何かございますか。市長、現時点で決まっていることはまだ具体的にはありませんが、今県と一緒にこの事業を進めています。県とも協議中であり、できる限り早く次の優先交渉権者を決定して進めていこうということは一致していますが、では具体的にどのような要件で公募していくのかはもう少し詰めていく必要があり、これも速やかに進めていきたいと思います。8. 鳥取駅南側の公共空間実証事業について。記者、鳥取駅南側の公共空間実証事業についてお伺いしたいのですが、この鉄道記念物公園周辺でこのような実験を行うのにあたり、やっぱりなぜこの場所なのか、この場所を将来的にどのような形で生かしていきたいのかというのがあればお願いいたします。市長、これについては鳥取駅周辺再生基本構想の第2期で、この構想に基づいてこのエリアを活性化していく、多くの皆さんに街を歩いていただける、そのような空間にしていきたいので、まずここを選んだということもあります。それからこの鉄道記念物公園ですが、昭和53年10月に完成した鳥取駅高架事業の時に、この事業を契機としてこのような公園が設置され、先ほど申し上げたように今年は日本で鉄道が開業してちょうど150周年という大きな節目の年でもあり、そのようなことでこのエリアを選定しました。ゆくゆくはこの駅周辺だけではなく、にぎわいが中心市街地全体に広がっていくような取り組みとさせていただきたいと考えています。記者、それでこの鉄道記念物公園周辺について現状の認識というか、どんな課題があるか、もしあればお願いします。市長、まずこの鉄道記念物公園について、いろいろなメモリアルも今ここにありますが、なかなかそのこともあまり知られていないというか、活用されていない現状があろうかと思いますので、今一度情報発信する機会になればと考えていますし、またこの公園を含むエリアが人が集まり交流できる憩いの空間、そのようなエリアになることも期待しています。その一つの契機になることをこのイベントで期待したいと思います。 9. 鳥取砂丘西側エリアの整備事業に関する公募の参加について。記者、先ほどの NHK さんの質問に関連して、最初の交渉権者の取り扱いですが、次また公募するとしたら、 その業者も参加できるのか、あるいはもう不適格であるとして参加できないのか、そのあたりのお考えをお聞かせください。市長、これについてもまだ県としっかり詰めていない状況ですが、現段階ではやはり同じ構成の応募者はちょっと難しいのではないかと思います。ただ複数の事業者の皆さんが JV のような形で応募いただいていますので、その構成が少し変わるということであれば、これは新たな応募者となりますので全く問題なく応募いただけると思っていますが、そのあたりの要件もこれから早急に県と協議して詰めていきたいと思います。以上で令和4年10月7日市長定例記者会見音声版を終わります。